発酵兄弟のコージートーク。
この放送はパルシステム山梨、発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。はい、この前市川三郷町旧6号町にある保育園で味噌作りしてきたんですけど、その味噌どこに保管したと思います？
歌舞伎小屋。
ブブ
ー。土の中とか。
普通その例えば保育園だったら、保育園の園内に保管してもらうんですけど、
分かった分かった分かった。ジャングルジム。
もういい。答え言っちゃいますね。あの町で管理してる味噌蔵があるんですよ。
おーすごいね。残ってるんだ。
そう、そ
こで発酵所があるってこと。
発酵所があって、そこに私も連れてってもらって、一緒に置いてきたんですよ。
いっぱいあるの？
いっぱいありました。
本当になかなか由緒正しい文化残ってるね。
なんか普通の建物でコンクリートで作られた、で1階には味噌の加工所があって、加工所とあとあの焼き物ができる、陶芸ができるような施設になってて、で地下に行くともうたくさんの味噌が保管してあるんですよ。
すごいじゃん。
すごいですよね。で一応見れる、一応いつ仕込んだかと名前が書いてあって、なんかすごい古いのあるかなと思ったんですけど、一応全部27年とか28年とか最近作ったものだったんですけど、そうなんかそういう文化が残ってるんだなと思って、
結構ね昔の家って、あの庄屋さんの家とかって必ず味噌蔵あるもんね、その敷地の中にね。
そうそう、なので他の市町村にもあるのかなと思って。
じゃあうちにも味噌蔵ありますっていう人はぜひお便り
ください。はい、教えてください。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
発酵兄弟のコージートーク。
日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌はプロデュースの話。今日もゲストを呼びしました。クラシコム代表取締役青木光平さんです。こんにちは。
こんにちは。
どうもいらっしゃ
い、いらっしゃいませ。
ですね、実はあの今回青木さんお呼びしたのは、あの僕はっこいい弟なんですけど、ずっとあの 2,3 年ぐらい、あの個人的にすごい仲良くしてもらっている、すごいあの尊敬している経営者で、今日はまあ、遊びに来てくれたんですけど、山梨にちょっといろいろ僕聞いてみたいことがあるなっていうのでお呼びしました。で、青木さんの最初にまあ、あの会社でどんなことやってるのかっていうのをちょっと紹介していただけたらと思います。はい、
北欧暮らしの道具店という、雑貨の EC サイトを運営する会社を、山梨から比較的近い東京都の国立市というところで運営しています。
はい、で、多分このラジオ聞いてる人でもファンすごい多いんじゃないかな。
私もファンです。
あ、ありがとうございます。
使ってる？
使ってます。
最近なんか買った？
最近あのそう雑貨品を買わせていただいたり、あとすごいお買い物サイトなんですけど、読み物が充実しているので、普通にこう読みにいつも行ってうっかり買っちゃうっていう。いい客です。
いいお客さんですね。
妹はうっかり系だね。
うっかり系。
結構 ね、素敵な世界観の中でいろんな生活の雑貨品とかインテリアのものとかって言ってるところなんですけれども、僕聞きたかったのがなんかそのプロデュースとは何かみたいなのを僕なんか青木さんに結構いろいろ教わったなと思って、
聞いてみたい。
その北欧暮らしの道具店ってあの青木さんって会社の代表だけどあんまり表出てこないじゃないですか。
そうですね、
どっちかっていうとそのスタッフだったり、
はい、
まあ、あの店長 の、
そうです、ね、
妹さんだったり、
はい、
あとはそのそこに共感するそのクリエイターの人とか、そういうこう素敵な女性とかそういう素敵な暮らし方してる人が出てくるんだけど、結局でもそういうのをこうプロデュースするような立場、要は人が輝けるというかキラキラこうする瞬間みたいなのを青木さんいつも作ってるなと思っていて、それの極意をねちょっと聞きたいな。
いやいや、なんかものすごい難しい投げ方だ。まあでもよく自分がやってる仕事を簡単に説明するときに、あの箱を作る仕事ですっていう話をしてるんですよね。でやっぱりなんか物が出来上がるときに、まあ、箱を作る仕事と中身を詰める仕事っていうのがまああって、まあ、簡単に言うとなんかその映画のプロデューサーと監督の関係みたいなことにちょっと近くて、例えばなんか北欧で一本映画撮ったら当たるんじゃねみたいな企画があって、でじゃああの人に脚本書いてもらって、で電通と日テレさんとじゃあ制作委員会で10億円ぐらい資金を調達して、うん、じゃあお金と脚本と企画があるからこれをじゃあ何々監督ちょっとこれで、うん、その映画撮ってよっていうのがまずプロデューサーの最初の仕事なんだと思うんですね。これ多分箱を作るっていう仕事で、
うん、
そうすると映画監督が、その企画とお金とそれからその脚本を使って、いい映画を作っていくんだと思うんですけど、途中途中で例えばあの女優使いたいからキャスティングしてくれとか、途中でお金やっぱ足りないからもう5億円調達してこいとか、まあ、いろんな話がある中でそれをな分かりましたって言ってこうやりながら、いい映画ができたら今度はその映画を、しっかりと、見ていただけるように配給していくっていう仕事が、マーケティングの仕事がありますと。なので僕がやってる仕事っていうのは基本的には真ん中 の箱を詰めるっていう仕事、まあ、映画でいうと映画を作るっていう仕事はしてなくて、まあ、その映画ができる枠組みみたいなものを最初に作って、で映画監督に作ってもらった映画がきちんと出来上がったらそれをちゃんとお客様に届けていくっていうところを担当していて、実はその、あの五味さんのところと同じように僕もあの兄弟で、あの妹と一緒に仕事しているので、はい、あの妹の方がどちらかというとそのさっき言うと映画監督の仕事をしていて、妹が仕事しやすい箱を僕が作って、お前冷たくなるだろうみたいな、もう今にももう綺麗に詰めたくなるだろうみたいな感じで、綺麗に詰めてもらったものを僕はこうまた届けていくような仕事をしてたりとかですね、いう形なので、まあプロデューサーってまあいろんな定義があると思うんですけど、やっぱりそこでそのいい本質的な価値を作れる人たちがよりパフォーマンスできる課題設定だったりとか、あるいは制約事項はこうだよっていうその最初の時点でこう割となんていうかコンパクトに何をしたらいいかっていうのが明確になるようなその設定みたいのを作って、でそれをしっかりやれるために必要なリソース、まあ、人物金情報みたいなものをしっかりと供給していって、いいものができる環境を、まあ、あの作っていって、まあ、できたらちゃんとそれを売っていくっていう、まあ、そういう感じですね。
はい、なんかこう世の中ってやっぱプロデューサーって肩書き持ってる人多いと思うんですけど、はい、やっぱりなんかそのプロデューサーって単純に肩書きつけたら誰でもプロデューサーになれるわけではなくて、はい、絶対勘どころとか難しさとか、
はい、
あと適性とかってあるわけじゃないですか、
はいはい、
それってどんな風に見てらっしゃいますか？
そうですね、なんかまあ向いてると思う人は美意識のレベルは人一倍高いんだけど制作能力が追いついてない人ってよく言うんですよね、だから自分のその審美眼だけはやたらと上がってるんだけど、自分でその自分の審美眼を満たせるものが作れないってことに結構こじらせを抱えていて、だからこそその制作能力がある人に対してもすごく素直なリスペクトがあるし、あのその相手なくしては仕事ができないってことに対してもものすごく謙虚な気持ちを持っているはずなので、あのその人がその制作するために必要な、まあ、あらゆることをやりたいっていうふうに思うんですよね。だからその制作サイドに対して支配的なプロデューサーってちょっと僕はどうなのかなと結構思っていて、ただもしかすると制作サイドよりも審美眼はすごくあるみたいな、
なんかこう美しいイメージみたいなのはすごい持っていて、
だ、まあ、からそれはやっぱりでも自分で本当作れるんだったら作りたかったけど、やっぱり自分にはそれができないので やっぱできる人ってすごいなと思うし、やっぱ自分の審美眼を満たしてくれるものを作ってくれるってことは純粋な快感なので、
うん、
まあそこに対してそれこそ雑用がいっぱいあるわけじゃないですか、
うんうん、
だからそのお金持ってくるとか、そういうことは別にその制作能力がなくてもできることなので、そういうことをなんかよろず引き受けてるうちに、あの人って何してる人なのかね、なんかよくわかんないけど、とりあえずプロデューサーって名前つけときゃいいんじゃねって言われるようなな
るほど、
結果的にプロデューサーっていう風に言われるようになるっていうのが多分一番なんかいいような気しますけどね、
なんかなんていうの、自分と美意識のチャンネルがあってる、うん、で自分の手で作り出せる人たちの肩越しにこう自分の夢を乗せていて、でその人が成功してこうキラキラキラってしているのを見て、自分の夢も叶えられたなみたいな、
いやもう本当そうですよね、
そういう感じの人なんだ、
まあ、いろんな方の人いると思いますけど、僕はそういうプロデューサーの人が好きですね、
うん、
はい、
うん
うん、
僕 P プロデューサー寄りだなと思って、
うん、まあでもなんか結構面倒見いいよね、そういう意味では、
そうだね、本当手があの写真とかも全然撮れないけど、
はいはいはい、
でもなんかこういい綺麗なものはすごく追っかけてるんで、
はいはい、
なんかこうそのリスペクトが出ます
よね、はいはい、そうなんですよね、うんうん、でやっぱり人が作ったものでもこれっていうふうに思うんで、
そうそうそうそうそうそう、自分の価値基準がすごくしっかりしてると、
はい、
その頼まれる側も、
はい、
仕事がパフォーマンスが出しやすいので、
そう
です
ね、はい、
でできないんだけどって言ってくれたら、はい、その人も頑張るし、
はいはいはい、
それすごく、
うんうん、
いいあり方だと思います、仕事を頼む、はい、もう頼む頼まれるとかを超えちゃうような気がするんですけど、
はい、
うん、
やっぱ解きたくなる、うん、あの問題を作るという才能は必要かもしれないですね、
あ、この問題はぜひトライしたいっていう、
私が解きたいと思う問題に仕立てて、うん、やっぱりこう出すっていうのはなんかもしかしたら、まあ、礼儀でもあるし、
うん、
あの才能でもあるかなっていうプロデューサーのね、
うんうんうん、最後に青木さん、これからなんかチャレンジしたいことっていうのは何かあったら、
う
ん、
まあ、今ちょうど広告のビジネスをあのやっているので、まあ、そのしっかりやっていきたいなということと、まあ、あとちょうど今日山梨に来たことの一つの理由は、まあ、我々の会社のちょっと別の拠点みたいなものを、
うん、
あの僕ら国立からだとすごくあのアクセスが山梨はいいので、そこの中になんか作れないかなっていうのはなんか考えているので、うん、そういうことをなんとなくもやもや考えております。
ありがとうございます、
はい、
発行兄弟で物件用意しましょう、
はい、
ありがとう
ございます、
頑張ります、
探して待ってます、
うん、はい、交番の片隅片付けますま
ず耕します耕します、
頑張ります、
はい、
はい、
今日のゲストはクラシコム代表取締役青木浩平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の夕飯何にしよう、買い物に行ってる時間もないし、ほんと大変。
そんな方にはパルシステム山梨、安心安全な食材を自宅までお届け、インターネットからの注文も OK、 あなたの暮らしを丸ごと応援するパルシステム山梨です。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
青木さんがやってるあの北欧暮らしの道具店は、どうやったら見れますか。
はい、北欧というキーワードで検索していただくと、多分1番目か2番目ぐらいに出てくるので、そこで北欧暮らしの道具店というお店をクリックしてもらえたらと思います。
みんな今多分聞きながら北欧って言ってますね、
うん、もし、調べきれなかったら大変なので、ブログにね、
はい、リンクも貼っておきますので、とても素敵なページなのでぜひ見てください。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーに飛べますので、ぜひこちらも聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送はパルシステム山梨、発酵山梨の提供でお送りしました。